主イエスキリストの御名前、まず私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して、礼拝を持っていきたいと思います。そうですね、感謝します。先ほどの話を聞かせていただいて、なんかもう3ヶ月半経ってて、なんか思えないですね。本当になんかこう、時間っていうのを感じますけども、神様は本当に時を持って導いておられるんだなってことをなされます。また明日はですね、殉教聖会が行われますけれども、ぜひお祈りください。またいらしていただきたいと思います。また来られない方はですね、インターネットでもオンタイムで配信 しますので、よう見てみていただきたいと思います。2時から西坂公園の西坂の丘、殉教があった西坂公園のところで聖会が持たれ、また夜はですね、長崎、大学の中部報道というところですね、また集会を持たれますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。来られる方は防寒とかですね、あとちょっと座りたい方はちょっとこう折りたたみ式の椅子、ちっちゃい椅子とかですね、持ってぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。また今年初めて西坂の丘がで行うということが開かれたんですけども、特別な神様の御心があるということを思いますので、ぜひですね、覚えていただきたいというふうに思います。また翌日は福岡、大分、福岡とパウロ・秋元牧師と不審さんの奥様の不審さんが回られるんですけども、福岡の太宰府ですね、聖会を行うことになりまして、初めてですね、パウロ牧師に太宰府に来ていただいて集会を持つことになりました。で、以前は牧師に来ていただいたことがあるんですけども、初めてパウロ牧師に来ていただいて聖会を持つということになりまして、不思議な形で特に賛美大会は今東、そして今度太宰府で行うことになったんですけども、その前にまたパウロ牧師に来ていただいてですね、聖会を持つことができるようになりました。ぜひ期待していろんな方を誘ってですね、いらしていただきたいと思います。あとはギフツがですね、来てコンサートをして、一緒に回ってコンサートをしてたり、ライブをしてくださいます。太宰府でもですね、していきたいと思うんですけども、太宰府はですね、駅前の方がちょっと狭いということと、あと特殊な地域なので、なかなかこう許可が下りないということなので、どういう形になるかわかんないんですけども、またライブをですね、させていただけるんじゃないかなということを期待しています。ぜひ太宰府での御心がまたなるようにして祈っていただければというふうに思います。それとですね、今週は8日からですね、ハリウッドチームっていうのがですね、使わされます。2012年ハリウッドチームっていうのがあって、ペドロ・クボタ牧師が使わされます。2月8日から15日までですね、クリスチャン映画賞ですね、ムービーガイド賞の授賞式のパーティーにですね、招かれていて、プレスとして招かれているということですね。いろんな働きがあります。そしてまた26世人の兵をこのハリウッドから出すというですね、その神様のビジョンが与えられていて、そのためにですね、また使わされていきますけども、ぜひお祈りください。またお荷物たれた方がちょっと思ってですね、取り出していっていただければというふうに思います。一人で行かれるので、車の運転とかですね、いろんな面でこう守られるようにですね、お祈りしていきたいと思います。一言ハリウッドチームのためにですね、お祈りしていきたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。主が今週ハリウッドチームを使わせてくださることをありがとうございます。この豊かに守ってくださり、また今回のこの映画、ミッションの働きが具体的に進められていき、またこのハリウッドでの神様の働きが進められていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。小峠氏の運転や神様このプレスとしての働きや、全てのことを主が守り、また導いてくださることをお願いいたします。御心の関わりがさらに開かれていきますようにお願いいたします。また日曜日の奉仕もあなたが祝福してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。すいません、もう一つですね、私たちの教会では外部の働きのために与えられた献金の10分の1を捧げていますけれども、1月分ですね、23日までは捧げましたので、23日から31日の分ですね、1万1560円を お捧げしたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、この、1月20から23から31日の分を感謝いたします。これをあなたの御手にお捧げします。外部の働きのために豊かに主は整列し、用いてくださることをお願いいたします。外部の働きが豊かに祝福されますようにお願いいたします。私たち一人一人の手もさらに祝福し、その選挙のために必要な経済をさらに教会に満たし導いてください。主を感謝します。また天の父様、先ほどの証をありがとうございます。友道家の歩みをあなたが祝福してくださっていることをありがとうございます。さらに、これからの歩みを祝福し、また守り導いてくださることをお願いいたします。人教生活に加られ、また、加られると思いますけれども、これからの歩みを豊かに祝福し導いてください。私たち一人一人もさらに人教生活に加わり、また御心の神様からの語りかけや恵みを一人一人受けて帰ることができるように、また導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、ぜひお祈りください。先週はですね、皆さん本当にお感謝します。長崎でですね、断食大会がありまして、行ってくることができました。で、天候も守られてですね、来ることができました。で、中心は殉教生活のための祈りですね。あと個人個人の祈りということだったんですけども、最初は今回は悔い改めということが導かれてですね、いろんな悔い改めをですね、知って祈る時が持たれました。ただ私自身も十分ではないと思うんですけども、神様に導かれる、示されることを一つ一つ悔い改めていたんですね。で、悔い改めというのはすごく大きな恵みだなということですね。神様はそこを清めてくださり、また新しくしていってくださるので、本当にですね、神様に感謝しました。また最後の日は西坂公園に行ってですね、祈りする時は持たれたんですけども、すごい寒い日でですね、もうなんかこう祈るっていうよりなんかこう じっとするのも大変っていう感じだったんですけど、でもなんかイザヤ牧師は1時間っていうことを示されて、 1時間祈って、その後みんなで賛美して主を礼拝したんですね。でそれ終わって瞬間にこうバーッと韓国の方とかですね、なんか言葉、韓国の言葉で韓国の方々がいっぱいこう来てですね、来たんですけど、それあーと思ってですね、なんかこのタイミングで来たので、神様なんかこう導いておられるのかなと思ったら、こうイザヤ牧師ね、この間カンボジアに行かれた時に一緒に飛行機に乗った方でですね、長女の、娘さんの同じ大学の方だったんですね。でまたお会いしましたねってことを話して、そしたら今度息子さんの方の学校、そのミッションなんですけど、高校の宗教主任の方がいて、このご挨拶したいとかですね、またもう一人娘さんの今度入る高校の方 のミッションなんですけど、その、方と宗教心ですか、その方とお話ができたりとかですね、なんかすごく関わりが開かれたんですね。で、じゃあもし個人のっていうこともあるんですけど、なんかこう、この群れ全体にこれからですね、いろんな調教班があったりとかですね、こう開かれてくるんじゃないかなってことをすごく強く思わされました。またすごくいろんな恵みをですね、受けて帰ってくることができまして、皆さんのお祈りを本当に感謝します。ですね、あとですね、2月はですね、29日なんですけども、その西区の小樹園というところですね、コンサートが行われることになりました。断食中に電話がかかってきてですね、正式にまたお願いしますということで、連絡が来てですね、水曜日なんですけども、午前中に行うということになりました。ですね、またぜひそのためにもお祈りしていただきたいというふうに思います。であと2月はスネルゴイキャンプがあります。ぜひですね、ご参加ください。2月16から18日ですね、あります。で、映像祭もありますので、そのことも覚えていただきたいと思います。福岡からも2つですね、出品しました。小作教会も出品しておりますよね。ですごくいろんなですね、素晴らしい作品がたくさんできてきてるんですけども、さらにこう神様は映像の働き、インターネットの働き大きく進めようとしているので、ぜひ一緒に期待してですね、またキャンプにもですね、来ていただきたいというふうに思いますですね。時間がないので、ちょっとあまりその 投票が始まったんで、そのどれがいいかっていうですね、見たいと思ったんですけど、なかなか 見る時間はないんですけども、1個だけですね、そのもう一つの礼拝っていう四日市のやつを見たんですけど、すごく良かったですね。まあ、その奉仕の方々の裏方みたいな感じのそっちの方の面のですね、証だったんですけど、すごく、内容的にも良くてですね、すごく感動しましたけども、なんか一つ一つ用いられていくんだなっていうこと、その映像がですね、さらに用いられていくなっていうことを思わされます。ですね、今回福岡のりこ節の編集してくださってですね、限られた中でこう作ってくださったんですけども、ぜひまた用いられるようにお祈りくださいですね。はい、それではあと御声新聞が、ね、出てますけども、今週は私の説を十字架ということで書かせていただきました。またあとスネゴイキャンプのこととか、感謝と賛美リバイバルキャンプのことを3月のことが載ってますので、ぜひお読みください。それからキッズプレイズですね、子供向けの歌集 の、募集が開始されたので、ぜひそのこともです、ね、覚えて本音を持たれた方はですね、またそちらもいただきたいというふうに思います。ですね、と出来物の癒しというのは、ね、何年もこうずっとあった出来物が癒されてですね、熊本の方の証が載っていますので、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。あと月刊誌の2月号が来てますので、ぜひですね、また読んで用いておいていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はエペソビトの手紙のところですね、開いていただきました。エペソの1章7節ですね。その前にですね、あと一つ確認をしたいなと思うんですけども、今年のその教会に与えられている、群れに与えられたですね、喜びの声、賛美の声を上げたときに福音を設けて、神様が福音を設けて、敵が打ち破られたというその第二歴代史のところの言葉が与えられているんですけれども、もう一度ですね、確認したいと思うんですけど、その、一つ一つの感謝というのは、感謝をすると私たちは神様の素晴らしい働きをこう感謝を通してですね、感謝は信仰を用いることであるので、こう本当にこういろんな面でこう神様の勝利とか神様 の生きた働きを見るわけなんですけども、もう一つそのポイントの感謝というのは、今年の感謝はその受けたと信じるこう信仰に立った感謝なんですね。でこの戦いはそのヨシャパテたちがですね、もう敵軍が大軍が迫っていて、もう絶体絶命っていう時に、まあ、最悪ですね、その時に神様にこう叫んで祈った時にですね、予言が来て、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるっていう、ね、はっきりと神様は言葉をくださったんですね。そして、でだから進軍しなさいっていうですね、具体的にあそこに行きなさいっていう指示が来たわけですね。でその時に彼らはどういうふうに受け取ったのかというと、あ、もう勝ったと思ったわけですね。神様の言葉をくださって、この戦いは神の戦いだ、でも勝ったと思ったんですね。だからもう賛美隊を賛美する人たち一番前に立ってですね、敵から見たらバカ、もうですね、バカみたいと言いますか、もう何ですか、こう頭がおかしくなったかなと思われたかもしれませんけども、一番前にこう丸腰と言いますか、何も武装していないですね、賛美の人たちを立ててこう賛美していったわけです。だからまあ、バカみたいに見えたんでしょうけど、彼らは敵を見てたんじゃなくて、もう神様勝ったって分かったので、もうやったっていう喜びをですね、神様感謝しますっていう喜びの声と賛美の声を上げていったわけなんですね。そうしたら伏兵が出てきて、敵が全滅されてさせられていってしまったわけですね。ですから私たちの歩みにおいて大事なことは確認ですね、神様群れに与えた約束とかリバイバルの約束とかありますけれども、それとともに私たち一人一人や教会に与えた約束をしっかり確認して、もうはっきり受けたと確認できていることに関しては、やったっていうですね、神様本当にありがとうございます、これ与えてくださったことを本当に感謝します、 これは必ず与えられることを感謝しますというんじゃなくて、その彼らが喜んだのはその私たちが勝っていることを感謝しますって喜んだんじゃなくて、勝ったありがとうございます感謝しますっていうふうに喜んだと思うんですね。だから私たちもそのこうやった神様、これを与えてくださったことを感謝します、答えてくださったことをありがとうございます、与えたことを本当にありがとう、与えたことを感謝しますっていうふうにこうですね、私たちがこうその受けたと信じる感謝をするときに、その時にですね、目の前がこう敵軍が迫っていたり、私たちの目の前に大きな問題がですね、全然こうそびえ立っていたとしてもですね、相変わらず変わらないことがですね、こうずっと続いていたとしても、私たちがその受けたと信じる信仰のこの賛美を神様に喜び感謝をこう捧げるときに、喜びの声を上げるときに福平が出てくるということをですね、覚えていただきたいと思います。 ですから今年の感謝のポイントは、受けたと信じる感謝である、喜びの声であるということをですね、もう一度覚えていてですね、いただきたいというふうに思います。まだそこまでいかないことに関しては、確認を神様にとってですね、言って確信が与えられたら、そのことをですね、感謝して喜んでですね、言っていただきたいというふうに思います。今年奇跡と語られているので、そこから始まるということをですね、覚えていただきたいと思います。また殉教聖会がありますけど、殉教聖会でも私たちはこの喜びの声、賛美の声を上げるんですが、それはその、敵を打ち破るものとなりですね、素晴らしい神の働きがそこから始まってくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、ですね、もう一つ先ほど予言でも語られたんですけども、一人一人こう今私たちがですね、使わされているところっていうのがありますけども、大宣教命令が私たちに一人一人に与えられていて、全世界に出ていき、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいっていうですね、この言葉が与えられています。私たちはその誰一人この世界宣教、海外宣教に関係ないっていう人はないわけですね。で、行くっていうことをですね、こう導かれています。それとですから、そしてあと国内もそうなんですけど、こう福音を述べ伝えるということがですね、私たちに与えられて神様から命じられています。ですからそれをするっていうことはすごく重要なことなんですね。で、私たちさっきスペラの証がありましたけど、こう賜物を用いるっていうですね、まあ、ちょっと練習もしてないとかですね、いろいろあるかもしれないですけど、その賜物を私たちにこう神様のために用いるってすごい大事なんですね。それは神の働きに関わることなので、ですからその時が良くても悪くても、この福音を述べ伝えなさいと主は語っておられますけれども、神様に応答してですね、行っていきたいというふうに思います。もちろんそのさっき言われたように、こう時っていうのがあるので、祈ってですね、一番いい時にこう例えば参加に加わったりとか、なんかこう宣教の働きをしていくっていうのは大事なんですけども、ただその基本的に私たちは神様が神様のために賜物をですね、用いるということをですね、さらに成していきたいというふうに思います。で、ですね、ちょっと話がジャンプするんですけど、十二弟子のその特徴っていうのは、私についてきなさいって言ったら、何もかも捨ててこうついていっちゃうわけですね、さーっと。で、なんという、なんて言いますか、こう考えなしの人たちなんだろうってですね、まあ思うわけなんですけど、でもそれが彼らが選ばれた理由だったんですね。ついてきなさいって言われたら、何もこう自分がしてる仕事とかで、お父さんとかですね、船とか捨ててバーって行っちゃうわけですね。だから、なんかこう、なんて言うんですか、こう、まあ、彼らの、なんていうか、信仰素晴らしいところはすぐ従ったってことなんですね。パッとですね。私たちもその神様のためにですね、賜物を持ち、またこうしなさいって言われたら、パッと向きを変えたいとかですね、神様に従ってですね、賜物を用いて、この福音を述べ伝えるということをですね、していきたいというふうに思います。で、そしてですね、これ今日7節のところなんですけれども、ですね、この、恵みということですね、十字架の恵みということをもう一度覚えていきたいと思います。そしてその恵みを私たちはしっかりとこう受けて、またそれをですね、伝えていくということをですね、していきたいと思います。エペソ人の手紙の1章の7節ですね、3版のことは373ページになります。で、訳がですね、すごく違うので、2版の方とすごく訳が違うので、ちょっと2版の方はちょっと違うなと思われると思うんですけども、3番の方をまずお読みします。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。ちょっと読んでみていいですか。
お
二般の方法です。
私たちはこの御子のうちにあって、御子のうちによる贖いです。すなわち、罪は許しを受けていたのです。これは神の豊かな恵みによることです。
はい。この意味は同じなんですけども、このちょっと書き方が違うんですね。ですからちょっとここはだいぶ違う箇所なんですけど、ただ意味は同じなんですね。そしてこの方にあってとあるのは、このイエス様、イエスキリストのことを言っているわけですね。イエス様にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けていると言っています。で、血を流すことなしに罪の許しはありえないと聖書に書かれているんですね。ですから必ずこう罪の許しっていうのはこう犠牲を代価を払わないといけないわけですね。で、旧約の時代は牛やこう羊をこう捧げていったわけですけども、今は新約の時代はイエス様が来て、イエス様が私たちの罪のためにご自分が十字架にかかってくださり、ご自分の血を流してくださって私たちの罪をあがなってくださったわけですね。で、あがなうっていうのは身代わりとかですね、それからそれからですね、この代価を払うという意味があるんですね。まあ、追うという意味もありますけども、ですから、取引言葉なんですね。商業取引の言葉なんですね。だからこれを渡すからこれをくださいというんですね。で、イエス様はもう取引をされたんですね。自分 の命と一緒に私たちを取引して私たちをもう買い取ってくださったんですね。で、そして罪からまた力を買い取って、私たちが許しを受けれるように、救いを受けれるようにしてくださったわけなんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。で、その血が流されているので、故に私たちはですね、罪が許され、また全く罪のないものとされて、この許されているということをですね、覚えていきたいと思います。そしてこれは神の豊かな恵みによることですとあります。で、神様が豊かな恵みを私たちにですね、この与えてくださいました。それは十字架の恵みっていうのはこう計り知れないっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。今回殉教聖会があるんですけど、この26世人の人たちっていうのはこう神様の恵みをこう知っていたんですね。自分の罪がこう許されたこと、そして今もそのままの自分をこう愛し導いておられる神様がおられるっていうことをですね、その恵みの神様を知っていたんですね。なので彼らは縛られ、そして、十字架に向かっていく時にも、そして、十字架の上でもですね、処刑する人たちを許し、そして最後までこう福音を語っていくことができたんですね。ですから神様の十字架の恵みを彼らはですね、深くこう知っていたということをですね、私たちはこの見ることができるわけですね。で、計り知れない許しの恵みっていうのをですね、私たちはこう受けて、こういるってことを、私たち自身が深く知るっていうことをですね、自分がいかにこう罪人か、日本人ってこう罪がわからないんですね。私たちってこう罪がわからないんですね。やっぱり聖霊によらないと私たちは自分の罪もわからないし、本当に悔い改めることもできないんですね。でも神様は私たちのために身代わりになってくださり、そして代価を払ってくださり、雪のように白くしてくださった、すべて覆ってくださったわけなんですね。で、悔い改めるときにはこの神様の恵みというのは計り知れないということをですね、覚えていきたいと思います。聖書のいろんな人たちを見ると、その恵みっていうのをですね、こう深く受け取っていたっていうことをですね、見ることができます。ダビデはすごく祝福された方なんですけど、ダビデの後半生の方が祝福されてるんですね。 でも後半生っていうのは彼が罪を犯してしまった時であるんです。バテシバと姦淫の罪と、そして、その夫を殺すっていうですね、殺人と姦淫の罪を犯してしまう、10回に触れる罪ですね。大きな罪をですね、こう2つも犯してしまった後なんですね。でもダビデは真に心から神様に悔い改めたんですね、その罪を。で、そしたらこの彼は神様の恵みの中にこう入ったわけなんです。で、ある意味こう言い方をあれすると、サウルよりも大きな罪を犯したんですね。サウルは神様の指示に従わなかったわけですけど、でもある意味サウルよりももっと大きな罪を犯したんですけども、許されて祝福されたんですね。 で後半生の方がある意味祝福されているわけなんですね。でもサウルは罪を犯したんですけども口先だけだったんですね。私のメンツを保ってくださいというようなですね、口先だけの悔い改めでした。その結果彼はこう退けられてしまったんですね。でこの、神様の前に認められるこの悔い改めをこうダビデはしていたので、本当にこの神様の義を着せられ祝福されていたわけなんですね。まあ、彼は旧約の人なのであれなんですけど、パウロもそうですね。パウロは非常に大きな罪を犯していました。それはクリスチャンを迫害して殺すっていう罪だったんですね。ですから私は人の中で一番自分は小さいものですと言っています。でそれはクリスチャンを迫害して殺してしまったからなんですね。ですからパウロのこの脳裏に焼き付いているのはステファノの殉教だと思うんですね。ステファノは最後にこの罪を彼に負わせないでくださいってこう取り出しながら死んでいた姿をですね、彼は目に焼き付いていたと思うんですね。で、そんな時にですね、でもそのパウロはそういう大きな罪を犯してしまったんですけども、でもイエス様を信じて救われた時にですね、その恵みをですね本当にしっかりと受けてですね、その恵みに立ってこの福音を述べ伝えていくことができたわけなんですね。で最も多く働き宣教の働きをした人ですけども、ですね、パウロも自分がいかに大きな罪人であるかということをですね、こう知っていましたですね。そのことをですね覚えていきたいと思います。ですから私たちはこの恵みを受けるということをですね、十字架の流れの恵みを計り知れないということをですね覚えていきたいと思います。先日大地旋回行った時にですね、ちょっとお話を聞いたんですけども、神の住まいの長崎教会に松本俊哉牧師っておられるんですね。若い牧師さんなんですけども、彼が先週でしょうかね、全世界に出てきて福音を述べ伝えなさいというその大選挙命令のところから川牧師はこの語られたんですね。そしてこの海外選挙していく教会がまた急成長していくっていうですね、そういう予告もあった、その予告の予言があったその週だったと思うんですけども、でその時にですね、このメッセージを通しても、こう自分がこう海外選挙に本当にこう応答してなかったということを死に悔い改めたそうなんですね。でまずもう家に帰ってみてこうパスポートを見てみたそうなんです。そしたら真っ白だったそうですね。どこも行ってないので、それでまあなんとか期限はですね、まだ13年まであるってことだったんですけど、本当にですねこうメモ帳にできるっていうですねメモ帳にできるっていう感じだったそうなんですね。真っ白でですね、それでもう愕然としてですね、そして神様の前に本当にその悔い改めたそうなんですね。でそうしましたらですね、そのから2週間後になんかメールが来てですね、海外選挙の実践派遣に行かせてくださいって祈ったそうなんですけど、悔い改めた時にですね、そしたらメールが来て、海外選挙の実践派遣に行くために使ってくださいっていう献金が来ちゃったんですね。それで、まあ、今まで何回か献金を受けたことあるんでしょうけども、でも初めてですね、その実践派遣ですね。ですから感謝と賛美リバイバルキャンプには行けないんですけども、実践派遣に行くキャンプがですね、ですね、献金与えられたっていうんですね。で本当に私もちゃんと悔い改めないといけないってことを本当に思いましたけども、本当にですね、悔い改めの恵みっていうのは計り知れないなと思うんですね。で神様生きて働いておられます。そして私たちが悔い改めるときに、それは神様の前に認められる悔い改めするときにですね、それは神様が祝福されるってことを覚えていただきたいと思います。サタンもですね、お前あの時こんなことしたじゃないか、あんなことしたじゃないかってこう私たちのこう傷とかですね、罪とこうついてくるわけですね。特にポイントの時にですね。でも私たちはっきりと真に神様の前に悔い改めたのならば、それはサタンが攻めてきても、また人が何か言ってもですね、私は神様の前にこう悔い改めましたっていうことをですね、そして神様はその許して、その悔い改めを受け取ってくださいましたっていうことができるんですね。ペテロはですね、イエス様を十字架にかかった時に3回知らないと言いました。そして知らないと言っただけじゃなくて3回は呪ったわけですね。どういうふうに呪ったのか分かんないんですけど、呪ってしまったわけですね。 だからそのサタンはもう徹底してですね、そのペテロがあのそれからの悩みですね、お前はイエス様を裏切ったじゃないか、裏切り者じゃないかっていうことはですね、その何かあるためにこう繰り返し繰り返し彼の心をですね責め続けたと思うんですね。でもそのためにイエス様はですね、ペンテコステの前にあのペテロのところに来てくださって、あなたは私を愛しますかって聞いて、そしてそれはあなたはご存知ですって答えたら、私の羊を飼いなさいと3と言われたんですね。だからペテロは本当にイエス様を裏切ってしまったっていうその罪と後悔とあの悔い改めと、そして傷があったと思うんですけど、それは残っていたわけですけども、イエス様は3度ですね、でもそれをそのままでいいから私に従いなさい、私の子羊を飼いなさいって言われたんですね。 ですからペテロはそこで癒されて、ペンテコステから働いていたんですね。そしたら彼を通して3000人がですね、いっぺんに救われていくわけなんですね。ですから神様はあの私たちの罪をご存知です、また傷もご存知です。でもそれを死に悔い改めるときに、それをですね、あの神様は忘れられるので、人と違ってですね、で神様はそのことさえも益にして祝福してくださるということをですね、あの覚えていきたいと思います。ですから私たちもその信じてからもあの罪を犯しますけども、イエス様を信じて救われてからも罪を犯しますけれども、その真実な救いのためは確かに豊かな実を結んでいくということをですね、あの覚えてあのいきたいというふうに思います。でこの恵みを知っている人は確かにこの恵みを他の人にですね、あの伝えていくわけなんですね。で私たちもそのようにこう十字架の恵みということですね、これから殉教聖会がありますけれども、そのことを覚えていきたいと思います。誰か許してない人があったらですね、あの許すっていうことですね、十字架の恵みによって私たちは許されたので、その人を許すっていうことをですね、あのまず信仰によって始めていっていただきたいと思うんですね。であのこの十字架の恵みを知っている人が本当にですね、この十字架のこの恵みを流すことができるっていうことをですね、覚えてあのいきたいというふうに思います。それではですね、もう一度、ここを読んで終わりたいというふうに思います。エペソ人の手紙1章7節ですね、この方にあって私たちはその血によるあがない罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たち一人一人がさらに深くあなたの恵みを知り、またその恵みを多くの方々にこの流すものとなることができるようにどうぞ導いてください。26世人はその恵みを知っていました。そして神様、最後までこう、処刑する人を許し愛し、また福音を述べ伝えてきましたけれども、私たちも本当にあなたに目を向けていくことができるようにどうぞ導いてくださることをお願いします。計り知らないこの恵みをしっかりとこの私たちのこの時に受け取り、さらに神様の恵みの中を進み、また恵みによって多くの方々にこの福音を述べ伝えていくことができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。神様、どんな罪もあなたが清めてくださり、神様、そのものの私たちを愛し、また導き、また神様の栄光のために用いていってくださることをありがとうございます。癒しのために一言お祈りいたします。悪い方がある方はその部分に手を置いてお祈りください。またこの誰か取り出している方がおられたらその答えに心を合わせていただきたいと思います。また罪だと妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ち出しましょう。愛する天の父様、感謝します。さらに私たち一人一人に主が癒しを与え、解放を与えてくださることをありがとうございます。主を触れてください。また完全な癒しと解放を主が導いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの御名によって、病の霊を打ち縛る。イエスキリストの御名によって、一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの御名によって、癒されや、癒されや、癒されや、癒されや、癒されや、癒されや、癒されや、癒されや、癒されや。耳がですね、悪い方、難聴、耳鳴り、目にある、あらゆる耳の病のためにしまして、イエス・キリストのその方の耳の病、イエス・キリストのその方の力です。なんかこの この言葉をですね、与えられている方がいるのを見ますが、言葉をあなたは語っていきなさい、私はあなたにその与えている言葉をこの告白し解き放っていきなさいとおっしゃわせられます。ある方によってこうなんか人から言われた言葉がこう刺さっているのとは言いますか、あなたそのことを感謝していきなさい、私はそのこのトゲを抜き、またあなたに新しい道をこう導いていこうと主はおっしゃられます。皆様感謝します。私一人一人に触れてくださることありがとう。ちょっと肩がですね、痛い方も感じします。イエスキリストのその方の肩の痛みをこの正常な状態に戻り、インフルエンザから菌のためにします。イエスキリストによってウイルスの病、またインフルエンザ、またあらゆる一人一人に対するこう病のような力をします。一人一人のこの風邪やインフルエンザ、ウイルスの病、その一人一人の力をします。アトピー、またこの、アレルギー性のこの病、イエスキリストによって一人一人の力をします。皆様感謝しましょう。私たち一人一人が触れ合ったことありがとうございます。